4月4日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは自民党の政治資金問題をめぐる党内の処分について、塩谷世耕両氏に離党勧告、39人の処分が決定となりました。これを受けて世耕弘成氏は自民党の離党を表明したということであります。それから日銀の4月の、地域経済報告桜リポートが公表されました。全国9つの地域のうち北海道と四国を除く7の地域で景気判断を引き下げたということであります。そして陸海空の3自衛隊を一元的に指揮する統合作戦司令部の創設を柱とする自衛隊法などの改正案が、今日衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われて審議入りをしました。収録しておりますのが4月4日日本時間の夕方7時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価反発しました。終値は前の日と比べて321円29銭高、3万9773円14銭で取引を終えております。アメリカの長期金利上昇一服を背景とした3日のアメリカのハイテク株高が支えとなりまして、ハイテク株の一角に買いが入ったということでありました。ただ上げ幅が700円超える場面があって4万円を回復というところからはですね、利益確定の売りが出て伸び悩んだということでありました。さあ、まずは自民党の派閥の政治資金問題をめぐる処分についてであります。まあ、もともとこれについてはもう相当報道されていたところですけれども、ほぼ報道通りであったという形でありまして、塩谷隆氏、それから世耕弘成氏、まあ、この2人、安倍派の座長とそれから参院の安倍派会長、この2人に離党勧告を課したということです。それから下村博文氏、下村博文氏と西村康則氏には1年間の党員資格停止処分と、いうことになりました。で、高木剛氏は党員資格半年停止、松野博一、萩生田光一、それから二階派の事務総長だった武田良太氏は1年間の党の役職の停止を決めたということであります。で、岸田総理並びに二階元幹事長は党紀委員会による処分の対象から外したということで、まあ、これ二階さんは、次期衆院選に出馬しない意向をすでに表明をしているということ、そして、まあ、岸田さんに関してはですね、これ、派閥の事務方はすで、に刑事罰が確定をしているという状況ではあるんですけれども、まあ、これはですね、裏金とかそういう話ではないんだということがあって、処分なしということになりますが、まあ、当然ながらこれに関してはですね、相当程度、党内からも不満が出ているということであります。まあ、道義的並びに政治的な責任を取っていないではないかということ で、この責任の取り方としてですね、解散して信を問うという形に、なるのではないかということが、まあ、囁かれておりますが、ただ、この処分をもってしてもですね、支持率が上がるわけではないということ、まあ、支持率は本当にずっと、低迷を続けているということがありますので、まあ、果たして解散が打てるのかというところであります。ただし、党内を見ますとですね、じゃあこれだけのことが起こって、そして、政治不信が募っているという中で、じゃあこう変えた方がいいのではないかというような動きというのが、まあ、若手などからはなかなか出てこない状況にあるというところでですね、じゃあこの先どうなっていくんだというところで、あります。まあ、このままずるずるといくのかというところで、あると、そして、まあ、離党勧告を受けたうちのですね、世耕弘成氏に関しては、今日先ほど離党の意向を表明をしたということで、すでに離党届を提出したということであります。で、まあ、この沙汰というかですね、この辺というのも非常に政治的だというふうに思うのが、まあ、二階さんは自分が次の衆院選に出ないということで、これは政治不信の責任を取ったという形で、の表明ということでありましたけれども、他方で、まあ、二階さんの地盤をですね、誰が継いでいくのか、まあ、息子さんに継がせようとしているということは前々から言われておりました。で、一方でこの世耕さんは、参議院の、まあ、自民党の トップというか幹部を務めていて、そして将来の総理大臣を狙うというところから衆院への鞍替えというのを模索していたと。地元は和歌山で、そして和歌山の世耕さんの地元は、二階さんの地元と非常に重なってくるということがあって、でそうすると世耕さんがですね、二階さんの選挙区の後を襲うということになると、選挙区の数がまた10増10減の中で減りますんで、二階さんの息子さんたちにはチャンスがなくなってしまうというところで、今回のタイミングでスイッチをして、そして世耕さんはというと党を出なければならないという形になったと、まあいうですね、この残酷な政治の闘争ということが出てきております。ただしこうなるとですね、まあ、世耕さんはこのまま参議院議員としての職を続けるということにはなりますし、また党の約束を一切外れるということになると、まあ、地元での活動は当然ながらしやすくなるということにもなってまいります。まあ、そこでじゃあ次の衆議院選挙に例えば無所属で勝負に打って出るのかどうなのかというあたりがどうなっていくのかというのは、まあ、和歌山政界これからどうなるというところもですね、また注目の場面となってくるであろうというところであります。まあ、なんといっても世耕さんは参院安倍派の会長で、さらに参院の幹事長も務められて、そして、まあ、あの政策にも非常に明るいということもあり、メディアでの露出も非常に多かったということもありますので、まあ、その辺でですね、知名度だとかというところ、さらには、まあ、これで無所属ということになればですね、まあ、自由に誰に縛られることなく動くことができるという意味では、ここからどうなっていくのかというのは、まあ、あの一応のですね、第一幕的なところというのは、まあ、二階さんが自分の息子におそらくは後任がということになるんでしょうけれども、それで終わるようなものなのかどうなのかというところであります。それから日銀の4月の桜リポート地域経済報告であります。全国9つの地域のうち北海道と四国を除く7つの地域で景気判断が引き下げられました。暖冬あるいはダイハツ工業の生産停止など一時的な下押し要因というふうに、言ってはいますけれども点々というところであります。で、まあ、これが4月の数字でありますから、まあ、賃上げの発表はあっても賃上げそのものがですね、実感として出てくるまではまだ時間がかかるというようなことがあって、個人消費などはまだまだ冷え込んだままだというところであると。まあ、その辺がですね、まあ、日銀の判断としては、下押しは一時的な影響だということで、持ち直しの基地は崩れていないという認識を示したというところにも表れているようですけれども、まあ、本当にここはどっちに転んでもおかしくないというところでもあるんですけれども、まあ、マイナス金利は解除したものの、ここから先ですね、またさらなる引き締めというようなことを矢継ぎ早にやっていくということになると、消費は冷え込んだままになってしまうということでもありますので、まあ、ここはですね、こういった数字が出てきている、こういった結果が出てきているということで、まあ、慎重にと、まあ日銀の植田総裁もですね、基本的には慎重な姿勢で、これから先の利上げに関してもですね、慎重な姿勢で臨むということは、まあ、前回の金融政策決定会合の後の記者会見などでもおっしゃっていたことでありますんで、まあ、それをですね、しっかりと忠実に実行していただきたいと。まあ、折もですね、FRB アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会のパウエル議長が、大学での講演などで、利上げは、まあ、利下げは、まあ全く急がないんだということ、むしろ利下げを急ぐことによってまたインフレが伸びてしまったら意味がないという趣旨の発言を、まあ、繰り返していると。まあ、これ繰り返しているのでマーケット的には織り込みはないんですけれども、逆にですね、日本の政策サイドからするとアメリカが、こうしてですね、まあ、利下げを、まあ、後ろに倒すないしまだやっていないという状況の中で、こっちが利上げを急ぐということになると、やっぱり日本は引き締めになるんだねと、ヨーロッパやアメリカのように利下げに転じるということがないということになると、円高要因にもなっていくということにもなるというところでもありますので、まあ、あるいはですね、今の相場のようにですね、催促がきつくなってくるというようなことにもなってまいりますので、まあ、ここは、沈黙は金ということなんではないかと思います。 それからですね、陸海空の3つの自衛隊を一元的に指揮する統合作戦司令部を創設することを柱とする自衛隊法などの改正案が、今日の衆議院本会議で趣旨説明と質疑が行われまして審議入りをしたということであります。で、これがですね、今注目されるというのは、来週岸田総理大臣ワシントンに訪問をしてバイデン大統領と首脳会談を行うと。で、そこでですね、日米の連携の強化、さまざまな分野で、これをですね、やっていくんだということの中で、指揮統制面でも強化をするということが出てきております。で、ここの部分でですね、陸海空3自衛隊があって、そして、それとは別にそれをですね、統合して、管理する統合幕僚監部というものができております。で、トップは統合幕僚幹部の統合幕僚長と統幕長と。ただ統幕長は、3つの自衛隊のオペレーションを見るというよりも、自衛隊の実質上の制服組のトップですから、そこでですね、シビリアンコントロールの中で政治との向き合いというのをやらなければならないと。で、政治との向き合いをやっていきながら、職務的には指揮命令系統もそこに集中するということになると、あまりにも、キャパシティ過多になってしまうだろうと、タスクが過多になってしまうということで、その西軍関係を統幕長が見て、そして、軍令面の部分は、きちっとそれを統合するトップを作らなければならないということは前々から言われて、おりました。で、ここの部分をですね、しっかり作っていくということなんですけれども、このトップのですね、統合作戦司令官というポストを作るそうなんですけれども、これが、陸海空の幕僚長と同格とするということになると、ここはですね、同格の中の格みたいなものをまた別に作られていくのかどうなのかというところがですね、また非常に問題になってきます。これは陸の中でですね、陸上自衛隊もかつてはですね、各地域にそれぞれのトップがいるという形で、東北方面隊、東部方面隊、そして、中部方面隊、西部方面隊と、それぞれのトップが、同格で存在をしていたということがあって、でそれぞれが、各々で、上の統幕長につながるという形だったというのを、陸上総隊というものを作って、そこが、一元的に陸上を管理するということになったんですけれども、それがですね、それぞれの幹部との、同格であるとどうなんだというような、話がまた出てくると、非常にこのピラミッドがどう作られるかというので、ややこしくなってくるということがありますけれども、いずれにせよですね、西軍関係を見る人と、そして、しっかりオペレーションを見る人というのを分けてやっていくということは、これはアメリカのカウンターパートなどを見てもそうしなければということがあります。特に、アメリカの場合もですね、地域事故ことに、4軍を統括する、司令官がいると、この東アジアにおいてはインド太平洋軍というものがあって、そのトップがいるというところですけれども、そのインド太平洋軍のトップとも今は統幕長が話をし、そしてワシントンにいる統合参謀本部会議議長というポジションの人とも、統幕長がカウンターパートとなるということになると、非常にギクシャクするというかですね、格的に同格になるかどうかっていうのが問題となってきますんで、その辺をこう整理するというような意味もあるようであります。いずれにせよですね、こういうことによってより円滑に日米の、オペレーションが進むようになるということそのものが、そしてそれを外に見せるということそのものが、抑止力にもつながっていくということで、あります。もともと倒幕もですね、小さくんで大きく育てるという目的があったところが、まだなかなか、当初の目的の範囲にまでは広がっていないと。それはもう各三幕のですね、いろんな思惑等々というものもありますが、しかしながらですね、そんなことを言っていられない状況でもあるということ、さらにはこの首脳会談で きっちり成果を残して出したいという岸田さんの意向というものも、まあ、かなり色濃く出ているようなところがございます。まあ、このところこの安全保障に関しての日米のこんな合意が行われるんじゃないかみたいなことはいろんなところで出てきておりまして、まあ、他にもですね、防衛装備品等の共同開発についても日米でやっていくんだという話が出てきたりだとかもしております。まあいずれにせよですね、まあ、こうして、まあ、日米がしっかりやっていく、まあ、それだけではなくって、地域全体として、まあ、今回は岸田さんがアメリカに行くにあたってフィリピンの、マルコス大統領との3者の会談というものも、まあ、行うということがすで、に出てきておりますけれども、まあ、この辺がですね、重層的に、まあ、連なっていくというのが、まあ、日本の安全保障にとっても重要な形なのではないかと思います。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。